作家の和田博美です。2024年3月9日0時30分を回りました。906回目の、放送です。今日はありがとうの日、サンキューだからかサンキュー。いやー今日はなんかありがとうで390円引きとかね、いつもは5000円だけど今日は3900円とか、なんか値付けしやすい、セールしやすい日ですねなんか定食とか食べに行ったらあるんじゃないですか、サンキューセットとかね、あるかもしれないですよね。まあ、私も皆さんにね今日感謝を込めてありがとういっぱいでお送りさせていただきます。改めまして FM 富士をお聞きの皆さん、こんばんは。和田カフェのオーナー和田博美です。サンキューデーね、私たちもねなんかサンキューデーとか、なんかよくねそういう語呂合わせで金額決めたりとかすることありますよね。他の人でもセミナー業界の人でもよくなんか俺皆さんへのお礼を込めて3900円とかされてる方もなんかいる感じがちょっとするんですけどね。まあでもありがとうの日って言いながらサンキューって英語じゃんって思わなかった皆さん、なんか他になんか言い方ないのかなみたいなね感じではちょっと思うんですけれどもね。ありがとうっていうか、私このラジオすごく長くやらせていただいてて、これ不思議なご縁ですよね。ラジオやりたいなってつぶやいてたらラジオの話が出てきたっていうことで、でそのままなんか長く続けさせていただいて、でもなんかねラジオの収録に実は追われるんですよ。毎週毎週材料がいるじゃない、だからこう追われてて、いやラジオ長い伊集院さんとかすごいなっていつもあんなネタ持っててほんとすごいって思うんですけど、まあなんかサンキューっていうことで、あでもねサンキューって思えないことの方がみんな多くない？なんかそんなことを言うとサンキューデーでありがとうの日とかって言いながら、いやサンキューってありがとうって思えないな。なんかこの間レストランに行ってね、大勢でレストランに行って、まあ、10人ぐらいでレストラン行って、フレンチのねなんかすごい老舗のレストランだったんですけど、まあそこのウェイターの人がもう絶対私よりも年上の、そこでまあ40年50年働いてきたような、なんかこのシャキッとしたおじい様っていうかね、そういう方だったんですけど、まあ、そこまで雰囲気も全部作ってて素晴らしかったんですけど、パンが出てきて、パンが出てきたけどバターがないから、なんかすいませんバターもらえますかって言ったら、あバター有料なんだと思ってね、すいませんお金払うんでバターくださいって言って、そしたらわかりましたって言ってバター出てきて、でこのパン1個食べちゃって、でバターもなんかその四角いバターが人数分出てきたんですね、予備じゃなくて、でバター使わない人1人を残し全員使ってなくなってて、で今度はもう一回なんかパンなくなったけど何も言われないから、すいませんパンのおかわりできますかって言ったら、焼いてからなんで時間かかりますとかって言われて、わかりましたって言って、でパン出てきて、パン食べようと思った時に違う人がバターをくださいって言ったら、普段出してないんですよって言われたんですよ。でソースで食べていただくものだから、フランスはねフランス料理はソースで食べていただければそうやってるんでとかって言われた時に、なんかめんどくさって思ったんですね。ありがとうそのサービスとは何か、まあ、老舗とかだったらお客さんも来るし競争も少なかったのかなとかね、いろいろ思うし、昔からそれでやってるんだとかこだわりとかもいろいろあると思うんだけど、やっぱりサービスって何かなって思った時に、いやパンのおかわりできますかって聞かれちゃっていいのかなってのはありません？じゃあ出したくないのかなと思ってね、バターも値上がりしちゃったし小麦も値上がりしてるから、もうパンもねバターもねできる限りオーナーさんにねバター出すなよ高いんだからな、もうちょうだいって言われるまで出しちゃダメだよ、パンもおかわりって言うまで出しちゃダメだよってこうしつこく言われてんのかなぐらい考えましたそういう会社さんもあるかもって思うけど、いやそのバターとパンをきちることによってリピーター減っちゃうなみたいなね、だってなんかちょっと怖い感じしたじゃない、なんかいやすいませんなんか私たちマナー知らずに、そうですよねフランス料理ですもんね、ソースにつけるべきですよねみたいな感じ、ね、でソースにつけるの分かってるんだけど、私ソースにつけるよりバターつけたいんですよ もう絶対バター食べたいんですよ。だからね、今度またそこ行くようなことがあった時にバター問題あるなと思って、なんならじゃあ私持ってていいですかマイバターみたいな、なんか感じで、まあ、そのありがとうございます、ありがとうございますっていうことで、ランチで5,000円以上するようなねところで食べていればね、なんかそのありがとうってやっぱりその自分たちのやり方ここにそぐえっていうことも必要だけれども、人によってはほらいろんな食べ方もあるし、いろんなことあったとしたら欲しいって言ったらね、出してないんですよじゃなくって欲しいって言ったら出さなきゃいけないなと思うの。ソースで食べてくださいじゃなくって、いやソース口に合わなかったかもしれないでしょ、あソースでつけていただくんですがお口に合わなかったですかとかね、ぜひこちらで食べていただきたいんですけど、お出ししますねとか、なんだかんだ言って出せばいいんだけど、その方何されたかっていうと、その一人だけ食べなかった一個余ってるやつを持ってきたの、その人の前に。こちらに一個余ってますからって言って。なんかそれって、ちょっと私の中では若干不可解だったんですけど、万が一そこのレストランの人がこれ聞いてたらと思うと、もう二度といけないなと思いながら。まあ喋っておりましたって感じで、皆さんこれね当たり前じゃないか、そんなのねソースなんだって思う人もいるし、レストランの人が聞いてたら出さないよそんなのバターもったいないっていう人もいるかもしれないけど、出してくれたら気持ちよくもう一回行くって、それだけですね。今はまあビジネスでもどうやって不安を作るか、どうやったらリピーターがついてくれるかっていうことを、まあ人口が減ってくればね、そういういろんなレストランがある中でここ選びたいって選んでもらうレストランになるためには、超味が美味しいか、超味が美味しいか、サービスがいいか。で、そこは場所が良かったんですね。場所の雰囲気が良かった。だけど、場所の雰囲気だけで長年やってるっていうだけでは、やっぱりそういう、普段出してないんですよって。いや、さっきタダで出てきちゃうじゃん、みたいなね。なんかその、聞かないと出してくれないっていう感じは、私はちょっと今流行らないんじゃないかなと思いましたね。私の意見ですよ。これはあくまでも。だからまあ今日ありがとうの話しなきゃいけないのに、なんかでも食べて帰るときに今日はごちそうさまでした、ありがとうございましたって客も言いますからね。お客さんとしても。だからそういう意味では気持ちよくしていただくとかね、気持ちよく食べていただくとか、そういう心の底からありがとうございました、むちゃむちゃいいか、もういい体験できましたってね言ってもらうにはどうしたらいいかっていうことの方がとても大事かなと思いました。いやバターは高いのかもしれませんが、ということでですね、なんかいろいろ気づきを先に話しちゃいましたが、今週和田カフェのメールのご紹介と、密かに好評いただいている私の朗読からやっていきます。ウィークエンドの始まりは和田裕美の和田カフェ、どうぞ最後まで楽しんでいってください。あいみょんでラの話お送りしました。和田裕美の和田カフェ、番組に届いたメールご紹介します。ラジオネームラッキーさんです。和田さんこんばんは。こんばんは。いつも和田カフェを楽しみにしてます。今回和田さんのメルマガを読んでお礼メールしました。ズーズーしくなれる時は自分を捨てる時、2月5日配信は私の背中を押してくれたメッセージでした。3月に卒業する娘の卒業式にどうしても参加したく、職場に相談することができました。いつもの私なら病気でもないのに自分都合で仕事の休みも捨てるなんてありえないと思う方でしたが、たった1回しかない卒業式、しかも娘は代表で賞状をもらうことになっています。親バカかもしれませんが、そんな晴れ姿をしっかりと見届けたかったのです。上司にははっきりズーズーしく相談することができました。それを聞いていた仲間も後押ししてくれて、めでたくお休みが取れました。お休みを取らせてもらったおかげで、今毎日の仕事に感謝を込めて向き合えてます。そんな私を見て上司からも、仕事頑張ってるね、娘さんおめでとうと声をかけてもらってます。すがすがしい毎日を送れてるのも和田さんの言葉のおかげです。ありがとうございました。ということで、ズーズーしくなれる時は自分を捨てる時、2月5日配信のメルマガの内容がわからないっていうね、書いたことが全くわからない、私はどうかしちゃってますね。すみません。メルマガ毎日配信してますからね、皆さん読んでくださいね。 これはですね、あの豆まきの話をした時ですね、あの、2月の、3日に神田明神で豆まきをしました。で、神田明神で豆まきをした時に3メートルほどの台に上がってまくんですけど、まあ、あのたくこう交代でね、何組何組っていう風にまくんですが、普通は1回その台に上がって1回あの巻いたら終わりなんですけど、私のメンバーさんたちが向こうの方に並んでて、順番にね、並んでる順番に A ブロック、B ブロック、C ブロックみたいに、最初 A の人受けてください、次 A の人が抜けたら B の人前に来ていいですよ、 B の人受けてください、 B 抜けたら C ですよ、みたいな感じでたくさん豆を受け取る人たちがブロックごとに並んでいくんですね。で、その並びの中で私の豆を受け取りたい方が C ブロックぐらいいるんですよ。C か D ぐらいはどうしよう。で、私最初の方に投げちゃって、すいません、もう一回投げていいですか、私の知り合いがあっちにいてって言って、もう一回ぐるっと回って、一回しか投げないのにまた二回目いいですよって言われて投げて、それでもまだ来てなかったんですよ。三回目やっと受け取ってもらえたっていうことでね、まあかなり今回ズーズーしい豆まきをしてしまったってことなんですけど、まあズーズーしいなっていうのは、なんか私自身が私の豆を受けてほしい、あの人たちに受けてほしいっていう思いがすごくあったからなんですね。だから大胆とか厚かましい行動だけれども、目の前にあの人のためにやりたいっていう気持ちがあったら、やらなきゃいけないことがありますよって話をちょっとさせていただいたのがその時のメルマガですね。私っていう人間が嫌われたら嫌だとか、私っていう人間がズーズーしく思われたら嫌だって、やっぱり人間って自分のこと欲しいんで思っちゃう時って多いと思うんですけど、それ以上にあの人を幸せにさせたいと思う時、人間ってちょっとズーズーしくなれたりするじゃないですか。で、そういう時に周りにズーズーしい人いるとやっぱり楽なんですよ。和田さん、これやりますかとかって言って、すいません、そこどいてくださいとかね、やってもらったらすごい楽なんですよ。なんかこのうわずうずうしいと思うけど、なんかちょっと通りますとかね、そこ車止まりますとか、なんかここで写真撮りますからちょっと待ってくださいとか、なんかこうちょっと通行人に迷惑だとかさ、考えずにやってくれたらちょっとありがたいなって思う時がやって、やっぱりそのずうずうしい人そばにいてほしいと思いますね。自分いい人のままっていうかね、感じですけど、だから自分も何か人のため何かやろうと思った時に、まあ、ちょっといやここはもうずず世間に迷惑かけちゃいけませんよ、それはね。でもちょっとずうずうしくなるっていうか、まあ、今回お便りくださった方もやっぱり娘さんのためにちょっとずうずうしくなるっていうことを経験されたのかなっていうふうに思います。まあたまにはね、いつもいい人でね、人に譲ってばっかりいる人は、まあ、譲りすぎなので、少々ずうずうしくなってもそれ普通だと思います。世の中にはもっとずうずうしい人いますからね。お金貸してとかね、返さないとかね、なんかだから、もしいつも譲ってる方は普通に人に頼んだり、これやりたいですって言ってもそれが普通になりますから、そういうポジションをぜひ取っていただきたいなと思います。ありがとうございました。わらカフェ、ミーシャで愛をありがとうをお送りしました。和田ひろみの和田カフェ、ここからは朗読コーナーさせていただきます。今日はですね、私の、本、腐った牛乳になるくらいなら、美味しいヨーグルトになりなさい、ここから一発逆転する方法の中からですね、106ページをちょっと朗読させていただきます。これはですね、この本はすごい読みやすいというか、大きな文字しか書いてない私の名言集みたいな本なんですけれどもね、ちょっと読んでみます。いきますね。解説もついてるページになります。たった2ページです。最初からうまくいくことなんてめったにないのだと思います。少なくとも私の場合は、最初の一歩はいつも転ぶことから始まります。私は運動神経が鈍い子供だったので、何をするにしても最初からうまくできたことがありません。自転車に乗ることさえなかなかできなくて転んでばかりでした。でも人より時間がかかっても、たとえたくさんかすり傷を作っても、最後には乗れるようになったんです。だから私はもう慌てません。最初から
かっこいいスタートを切れなくても絶対に大丈夫だって自信を持って言えるからですって、ね、
ちょっと短い朗読になりましたけど、まあ、よく私が最初なんかみんないつもあのなんていうのかな、最初からうまくいかせたいって思う人多くない？なんかこう最初からちょっといい結果出したいとかね、セールスとかやってた時に最初からパンパンポンって出す人ってそんなね、なんかいないし、いたとしてもビギナーズラックが続いてその後なんかちょっとシューってなる人も多いから、だからもしなんかいろいろ皆さんがいろいろ失敗するのはもう想定内だと思って、なんか最初こけるの当たり前だと思いながら前に進んでもらいたいなと思います。もちろんね、最初成功体験あった方がその後続きやすいんですけど、ただ失敗、ちょっと失敗したりとかこけたりとかしたぐらいですぐ撤退してたら多分成し遂げられないことって多いと思うんですね。この最初何かやるときってこんな風になってこんな風になって、ここ就職してこんな仕事してこんなやって活躍するんだと思うけど、入ってみたらなんか雑巾掛けとか掃除とかトイレ掃除とかなんか雑用ばっかりで、私はこんな仕事をするためにこの会社に入ったわけじゃないんですみたいなね、あの新入社員さんとかいるんですけど、なんかあのお給料もらいながら掃除でお給料もらえてすごいなみたいな話でね、考えてみれば分かることですし、それだけじゃなかったとしてもね、なんかそういうちょっと失敗したりとかうまくいかないこととかを経験して次がある、みんなそういう風に経験してきたわけだから、自分が最初からなんかうまい仕事とかかっこいい仕事とかしようと思ってもそうはいかないんですね。まあ行く場合もよっぽど、じゃあそうは行く場合ってどんな練習してきたんだろうとかね、どんな学生時代だったんだろう、どんな風に努力してきたんだろうってなりません？だからまあ最初からうまくいかなくっても自分を責めたりなんか向いてないんだと思うんじゃなくって、まあ、想定内だと思ってやってくださいねっていうことのメッセージを込めたセリフになりました。またこの本ももうないかもしれ、もしくは昔の本はないかもしれませんが、腐った牛乳になるくらいなら美味しいヨーグルトになりなさいから朗読させていただきました。
わらカフェ、
和田ひろみの和田カフェ、そろそろエンディングの時間です。お知らせは、パワースクールですね、もうしつこく言います、またなってるまた言ってるなと思うけど10回ぐらい聞いて興味を置く人もいると思うので言います。で、前回も言いましたが、こちらオンラインサロンではありません。オンラインで勉強する、でもリアルで人と会うこともあるから、ずっとオンラインだけじゃ、それもオフ会っていう感じではなくって、なんかまあ勉強したりとかで、私のコンテンツがセールスとかコミュニケーションとかいろいろあるのを、まあ、時間割のように学んでったりとか、まあ、一番人気なのが朝活とかね、で朝出れない人もいるので今度夜活も始まったりするんですけど、まあ、いろんな話をそこでさせていただいて、1時間セミナーが月に2回とかついてくるだけで月5000円って安いと思います、本当に。だから、続けてもらったらすごくお得な内容になってます。で、このパワースクールなぜ大事かっていうと、セミナーってね、聞いたりとかしても次の日になったら 30% ぐらいしか残ってなくて、なんかこう熱って冷めてくんですよ、ぐーんって。だからもう鉄は熱いうちに打てっていうのは、その時に動けっていうのは当たり前で、まあだんだんだんだん、まあどっちでもよくなるんですよ。人間ってめんどくさいし楽したい生き物だから。でもこうやってなんかサブスク嫌だと思うかもしれませんけど、毎月お金を払って参加することによって続けるじゃないですか。どんなこともね、やっぱ続けていかないと身につかないんですよ。これもう1回2回でやりたいとかね、なんかもう思うかもしれないし、年間払ったらこんだけだとかって思うかもしれないけど、普通セミナーとか受けたら 2,3 万とかするでしょ。5万円とかするやつもあるじゃないですか。そう思うと、月5000円で年間6万円って何回セミナー受けてと思う？何回？100回ぐらい？100回以上受けて年間、そうだよね、100回以上受けて年間6万円、さらに音源ついてきて年間6万円ってありえない金額でやってます。だからこれ値上げしようと思ってるんですよ。なのでもし興味がある方は今のうちに入っていただきたいなっていうふうに思います。 いい内容だと私は思ってます。最近新しい方どんどん入ってきてますね。いろんな方、いろんな職業、自営業の方とか、まあ、経営者の方もいれば、普通の郵便局ですよとかね、この間入ったの農協の方とか市役所の方も入ってますし、固いお仕事の方も入りますし、エステちゃんですよとかね、なんかそういう方も入るし、まあ、いろいろですよね。なんかいろんな方いらっしゃるので、ぜひ、参加ください。お友達もできます。大人になってからのお友達、非常に重要です。よろしくお願いします。この和田カフェは放送後にポッドキャストでも配信しています。Spotify、iTunes、そして Audible ですね。和田博美の和田カフェで検索してください。ロサンゼルスにあるラジオ局 TGS ラジオでも放送しています。海外にお住まいのお友達にもぜひ紹介してください。それから番組では皆さんのメールをお待ちしております。アドレスは wada@fmfuji.jp wada@fmfuji.jp になります。よろしくお願いします。さてさてさてさて、和田博美の和田カフェ、今週はこのあたりで閉店になります。皆さん本当に今週1週間お疲れ様でした。またまだね、今お仕事中の方、連休じゃないぞ、お休みじゃないぞ、土日もお仕事だなっていう方、引き続き頑張ってください。そして来週もまた素敵な1週間になりますように。お相手は和田博美でした。